なたをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライフ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。そして今日のスペシャルゲストは結婚相談所アロハクラブ代表の小川靖子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ようこそおいでくださいました。私は個人的には今日のお話非常に楽しみで、
ありがとうございます。
これからの日本の将来を占う、そういった意味でも非常に大切なこの婚活のお話、
ね、はい、
させていただきたいと思いますので、今日は本当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がよりよく生活できる、そういった社会を目指して情報発信をしていく番組でございます。さあ、それではまずこの番組恒例なんですけど、小川さんから簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はこういったFM のマイクに向かうのは初めての経験で、
お話が上がっていると、
はい、
もう少しこういろんな、ね、メディアとかでもう活躍されているような感じの小川さんでございますから、
はい、心臓は強い方とは思ってましたが、はい、今日は少し緊張気味で来たんですが、はい、今日は私のこと進行を手伝いくださる広瀬さんの、は
い、
もう素敵な笑顔に
本当
に心強く思って進めさせていただけたらと思います。はい、私の自己紹介と言いましたら、これ金沢 FM で、はい、この今スタジオは、はい、並木の2丁目、
ね、
2丁目にある、はい、リオンの中にいますけど、
ね、
はい、家はここから歩いて 5,6 分のところ
に、
はい、はい、住んでおります。多分このスタジオから最も近いところに住んでるのかしらって、
もしかすると今までのゲストで一番近いところから来られたゲストの方かもしれないですね。
そうですね、生まれ育ったのは、はい、神奈川区なんですけれども、はい、結婚後は転勤族になりまして。
そうですか、はい、このカナダのエリアに住んでどのくらいなんですか。
そうですね、約20年ほどですね。
あ、そうですか、はい、
越してきた時もすでに息子たちは大学生になってましたので。
そうですか、
はい、この地では実はママ友の一人もいず、
あ、そうなんですね、
はい、大学生ということで、家計の資金繰りも大変でしたから、
小学校中学校ですとこういろいろね PTA とかそういうので、ね、会があってということですけど、
は
い、
そうですね、ですから仕事を、はい、しており、仕事ばかりしてたというのが、
あ、そうなんですね。
そうですね、で、縁があって、葬儀に関する仕事を、はい、10年くらいしてまして、
そうですね、先にそちらの方ですね、
はい、そうなんですね、金沢ここに来る前に少し実家のあった神奈川区にも住んでいたので、はいはい、転勤から戻ってきて、そうですね、10年ちょっと葬儀の仕事をしてまして、
葬儀の仕事から、
そうですね、
華麗にって言ってほしいですけども、
葬儀の仕事は長く、やっていったので、あれですけれども、金沢区に来てからも葬儀の仕事、地域でチラシが入ったので、そこで少し働いていたんですが、
そうなんですね、はい、そうすると、はい、最初は見取る方の仕事をされていて、
はい、で、友人からちょっと誘われたことがきっかけで、
はい、いよいよ
占い師になったんです。
ちょっと待ってください、ちょっと待ちください、
はい、
見取る仕事をしていて、
はい、
お誘いを受けて、
はい、そうですね、
今度は占いの、
はい、そうですね、仲のいい友達からは、はい、葬儀はキャラクターに合ってないんじゃないって言われて、
そうかもしれないですね、
まして、
ね、本当に、ちょっとこうふっくらとこう優しい感じの頼りがいがあるような優しいお母さんっていう、すごいそういうイメージありますよね。
いつも明るくて笑ってしまうので、はい、葬儀の現場にはなかなか不向きなキャラクターって、知り合いは思っていたようで、ただ業務は葬儀の後の相談業務がほとんどだったんですね。そんなことがあって、友人から、きっかけがあって、占い師になったんだけれども、とてもやりがいのある仕事なので、あなたを勉強してみないって言われて、
占いをですね、
そうです、なんか
小川さん自身は占いには興味は
あまり考えてなかったんですけど、葬儀以外の仕事をやってみたいって思いまして、ですから実は今ある赤レンガ倉庫ですとか、ワールドポーターズですとか、それから 藤沢の次でしたっけ、
はい、
あの
辻堂かどうか、
あ、そうテラスモール、はい、ああいうところの官邸席に出ていたんですね、
は
い、
ちょっと間違ったね、はい、あの当時そこに行くと小川さんがいらして、
はい、そうなんですね、はい、
どうぞって言って、
はい、そうです。で、まあ、その席に座られますと、はい、もう本当に多くの方がこう手を出しながら、はい、私結婚できますかって聞かれるんです。ですから
小川さんって、はい、まあ、こういう言い方だと非常に失礼ですけど、はい、占い師さんでも、はい、なんか いい感じっていうとおかしいですけど、あまり違和感ない、
は
い、
あ、そうですね、ですよね、はい、そう
ですね、占い師さんでもなんかすごい当たる占い師さんみたいな、そんな感じで、
そうですね、あの内容があるかないか別として、はい、なんか多分安心して座られるという、
はい、お願いしますみたいな、見てくださいっていう、はい、
であまりにもその結婚できますか、私結婚できますか、はい、っていう質問が多くて、こんなにたくさんの方が結婚したいのかって思ったことがきっかけで、その本当に震災の頃、震災の本当直後ぐらいに実はその鑑定士の方に、はい、転職したんですよ、私はね。
震災ってことはあの、ああそう、東日本大震災の2011年、
はい、そうです、はい、ですからあの、うん、私の中では占い師になったんだけれども、はい、こんなに結婚皆さんしたいのねと、はい、で鑑定席では生年月日は聞いたりするんですけど、はい、お名前も連絡先も聞きませんので、さっき座ったあの男性と、はい、今来たこの女性結構似合うかもと思っても、はい、ご紹介してあげることができなくて
な、はい、
それであ
のそういうことですね、
もうそうですね、ですから鑑定も始めましたけど、1年足らずで結婚相談所を、まあ、加盟登録しまして始めてしまったんですね、
はい、あ、もうその段階でご自身 で、
あ、そうです、ね、
もう結婚相談所やるんだと、
はい、そうですね、はい、なんかやってみたいというか、 こんなに皆さん結婚したいんだと思ったので、はい、お引き合わせしたいなって。
ここは小川さんとしても非常に意外というか、っていう感じだったんですね。
それはその生年月日をそこで誕生日の占いを勉強しましたので、はい、私 の、 その生年月日から見てみると、はいはい、その引き合わせをするとかいうのは最も向いてる仕事だったんですね、はいはい、
ご自身が
ですか。はい、そうですね、まあ、そんなことがあって、まあ、はい、そうですね、結婚相談を始めたんですね。だから、
はい、占いのお仕事とかその鑑定士のお仕事っていうのは、はい、結構その勉強したりとか何か大変なことがあるんですか。
あ、そうですね、最初
特に占い師の方って、はい、どうや何をどう勉強するんですか。
あ、まあ、それはあの、
なんかノウハウがあるんですよね。
まあ、私が最初に演じてその友人から誘われたところは、はい、あのまあ、学校になってまして、
あ、学校になってるんですか。
結構な金額を払い、あの
占い師になるのに、
そうですね、それで、まあ、授業を受けて、あ、そうなんですか。手相だけできるようになりましたら、あの鑑定席に行って
座れるんです。
やっぱりたくさん鑑定しないと上手になれないし、先輩の鑑定士さんたちと一緒に見て、で耳で聞いて、まあ、覚えたりとか、はい、
じゃ あの番組終わったらちょっと私も見てもらおいましょうかね。
そうですね、
どうなのかなっていうね、
は
い、
なんかそうですね、ですからその時に結婚できますかって言われた時の、なんて答えてたかっていうと、結婚はできるかできないかじゃないんですよって、するかしないかなんですよって言ってたんですね。
なるほど、
あ、それは本当にそうだなって、は
い、できますかって聞かれてる方に、はいはい、
そうです
、いや、そうではなくて、はい、するかしないかだと。
そうなんですよ、
もう自身、ご自身の問題にこう、ちゃんとね、
鑑定でも本当に同じで、結婚線がなくても結婚される方いますから、はい、だからあるからできる、ないからしないとかいうことではなくて、
で自分の気持ちという、
そうですね、成り行きとかできちゃったとか、いろんなことで結婚されますよね、はい、だから、まあ、そういう方は結婚線ない人って結婚しようと思ってなかったりとか、でお幸せですか、結婚されてお幸せですかって聞いたら、期待もないからとってもっておっしゃるんです。だから結婚性ないからってがっかりすることはなくて、はい、
うわ、なんか今日ちょっとこういい話ですね、それ、
はい、そうですね、だからなんていうのかな、運命とかじゃなくて、はい、やっぱり
自分でこう切り開いていくっていう
ことですよねっていう、ね、それに変化しますよね、はい、手相の場合は。
そうですよね、はい、ですから今日のミキサー担当しているうちの小島くんも若者で、まあ、その隣に原田くんも若者で、
ね、これからね、本当にお二人とも高青年ですよね、
高青年ですよね、
はい、お世話したいって
お世話したいって言ってますよ。本当に、ね、ですからこういう若者がどんどんね、そういう形で、はい、まあ、結婚に向かって、あるいは恋愛に向かって前向きに、はい、そのきっかけになったのは、 まあ、葬儀のお仕事から
そうです、ね、
占い師、はい、そして鑑定士という、は
い、そうですね、そこいつもとんでもないあのこう飛び方なんですが、
すごい飛び方ですね、
はい、まあ、ある方が、お母さんはいつもあのなんかな人の人生の節目に立ち会うのねっていうふうに言われてますね。あ、
そうですね、最初は ね、はい、ね、最後に立ち会って、はい、 そ、 ね、そして鑑定士はこれからの運命 の、 この、ね、ね、分かれ道みたいなところ、はい、
だから、まあ、その結婚、ね、婚約でまとまって、はい、まあ、長男の方と結婚される時もね、はい、まあ、親御さんがね結構高齢だったりしたら、はい、ご入院とかそういう事情があったら、はい、まあ、万が一の時には相談に乗るし、はい、 そ、 のまあ、それだし具体的にはその葬儀になったらば喪主の隣にあなたが座るのよっていうことで、
うん、そういうところも全部ご相談、ね、
結婚は現実じゃないですか、
うんうん、結婚生活ですもんね。
そうなんですね、
結婚は、はい、もう生活がつきますよと、
結婚通過点ですもん ね、 ね、はい、そうです、
その後長い生活があるんですっていう、うん、いやいや、そういう経緯で、
は
い、
てか私のやってきたバラバラで、はい、なんかあそうなんだって思ってこうなんか飛びついてこうやってきたことが、その方のこう一言で
繋がってます、
ね、一個になったんですね。あ、人の人生の節目に立ち会うのねって言われて、
仕事をされてきた小川康子さんという形 で、 あ、はい、あ、うで、
ね、まあ、今そのように自己紹介をしていますけど、
いやいやいやいやいや、ね、でも小川さん自身は、はい、そのお仕事以外の、まあ、お趣味、フラダンス、
あ、そうなんです ね、 ね、はい、
これ長いんですか、フラダンスは。
一時期すごい夢中でやってきた時があって、ね、はい、あったんですけれども、はい、まあ、しばらくもやってなくて、で金沢文庫 の、 ちょうど西口にあるそばどころどんさんで、はいはいはい、集まりがあった時に、その中にフラの先生がいらっしゃって、
あ、またそれで出会いが、
はい、あ、そうなんですね、はい、
ですから、は
い、
ダンスで、
はい、そこで教えていただいて、ね、はい、
実はあの昨年11月の第1回の金沢マンゴルフェスティバルにフラダンスで、
はい、
そうなんですね、ね、はい、ご出演されていたという、はい、ちょっと不思議なご縁で、
あ、そうですね、びっくりしました、はい、
私の時にあの司会をやっていてですね、まあ、フラダンスのご紹介もしたの記憶にあるんですけども、はい、まあ、そういった、ご縁のある今日はね、本当にいろんなお話が聞けそうな小川康子さん、最初にね簡単に自己紹介していただきましたけれども、さ、はい、一曲挟んだこの後にいよいよ、はい、この婚活にはい、ついて詳しく今の若者の恋愛事情も含めてですね、はい、お話を伺っていきたいなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いしたいと思います。それではまず最初の曲はもうそのままズバリですね、加山雄三さんの、ね、
はい、これを選んでみました、
お嫁においで、
はい、
ね、言われたいみたいなね、
はい、そうですね、男性言ってくださいみたいな、
もう言われたと思いますけども何度も言われたと思いますけども、早速最初の曲いきたいと思いますね、加山雄三さんのお嫁においで、どうぞ。時刻は午後7時15分を回りました。引き続き横浜ウーマンジャレッツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和之です。そして本日のゲストは結婚相談所アロハクラブ代表の小川康子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
加山雄三さんのお嫁においで聞いていただいたところで、いよいよですね、
はい、
婚活に関してのお話、はい、核心に迫っていくお話ですけども、はい、まず小川さんの、まあ、結婚相談所も、ね、今経営されてるんですけど、それじゃやっぱりこう婚活パーティーをいろいろ企画する、そんな形から始まっていくような感じだったんですか。
そうですね、まあ、私はあの先ほど話したように、はい、まあ、鑑定をしながら始めてしまったので、はい、そのなんていうんですか、すごいあのチラシを巻いたりとか、営業にお金を使ったわけじゃなく、はい、知り合いの人に始めたのよぐらいな、はい、そういうことで始まったの。
あ、なるほどなるほど、
まあ、パーティーっていうよりかはその結婚相談始めたのよってことで、うん、知り合いの方をご紹介いただくってことで、
は
い、ご紹介でしか引き受けてきて実は なかったんですね。そういう感じなんですね。で、まあ、まとまりますとね、またその周りの方から、ね、はい、お話が来て、
口でね、はい、
そうですね、
いろいろ伝わってい
く、はい、だからまあ大きな会社でやってるわけじゃないので、はいはいはい、で大勢を見るのはちょっと私も難しいので、ね、はい、そうですね、最初は女性専門というふうに
思って、最初は女性専門で、
はい、
女性の方の、
はい、親御さんの方が、 私も孫が2人おりますので、はい、どちらかというとその親御さんをご紹介いただいて親御さんの話を先に聞いてそれからお子さんに会うみたいな形が最初多かったんですけれども、はい、それでまあ結婚がまとまると、はい、まとまったその会員さんだった方からその同級生の方とか、ね、直接ご紹介いただくようになったんですが、
どうなんですか、ね、やはり今もやっぱりそういう親御さんというか、うん、親の方からのアプローチっていうのが結構多いものなんですか、
はい、親御さんの意識があればというところですね。で反対に、はい、あの結婚しなくてもいいかなみたいな親御さんも
今親の方がですね、はい、
そうですね、
そこはやっぱり結構違うっていうことなんですね。
多分今と昔の違いかなって、はい、私の年代の親ですと昭和一桁くらいなので、はい、子供はもう特に女の子は、はい、もう結婚して幸せになればいいぐらいな、ね、思いしかあまり持ってなかったと思うんですが、
それがまずいや結婚しなくてもいいのよっていう選択肢も、最近はやっぱりちょっとこう親の方が考えてしまってるっていうところがあるんですかね。
そうですね、あの、まあ、そういう方も多くなってますよね、特にいいんじゃないみたいな。
は
い、あ、そうですね、パーティーは、はい、あの仲間のその相談室の仲間の先生たちと、あの馬車道であのやったり、
ね、
あ、はい、開催したりとかしてたんですが、はい、あのコロナになってから、やはりそのすごい婚活業界も、様変わりというか、
あ
の、
そうでしょうね、
はい、婚活アプリももちろんすごく盛んになりましたし、はい、あのリアルで会うのがすごく難しく、
はい、
あの厳しい会社はその、うん、お休みの日に外に行かないようにってお触れが出て、
そうですよね、あの時期そうですね、
2020年とか、はい、もうお見合いも交際もなかなか難しい、
ね、
もう1年目は特にそんな感じだったんですね。で、私もあのもう本当にその時はあの腰が軽く東京まであのお見合いで S 面談ですとかって言ってましたけれど、もうばったりと動きが止まりまして、で考えたのがあのもうそうであればあの反対にこの地域で特にねあの金沢区とか横須賀区はあの人口が流出してますし、あのでまあ葬儀の時は横須賀で働いていたこともありまして、だからあのなんか地域の婚活に何か役に立ちたいなと思いまして、はい、たださっきも言ったようにあのママ友の一人もいなかったので、
そうですよね、
そうなんですね、
金沢区に、
はい、そうですね、官邸席に出てもこの地域の人がいたわけじゃないので、でそれであのちょっときっかけがあって、あの金沢文庫 の, あの東口にあるカフェプラスさん、はい、と、まあ、ご縁ができまして、
そういう地元のね、
そうなんですね、
お店とかとで連携取れるようになって、
はい、
少しこのパーティーの方が、
そうですね、あのやっぱりパーティーの性質上、はい、貸し切りじゃないと難しかったりするので、そうですね、日曜日あの本当は休みなんですが、開けてくださって、
そういうところでこ
う、はい、そうですね、
まあ、こじんまりとしたパーティーですけど、
そうです、はい、
それが何回かという感じなんですね。
そうですね、ですから、うん、そうですね、ちょうど来月の2日にまたあの七夕祭りのパーティーをするんですが、
婚活七夕パーティー、
そうですね、はい、これが5回目になりますね、はい、去年3回お花見、七夕、ハロウィン、
あ、そういうね、はい、行事に
そうですね、はい、
こう関連付けて
る、そうですね、はい、
まあ、そうなりますと例えば親御さんというか親がそういうのを積極的にお子さんに対して言ってくる、
はい、
まあ、当然それでまあ、お子さんの方が来てということなんですが、はい、お前さんから見てこう婚活パーティーに、まあ、お子さんがねやっと参加すると気持ちになった時にどういうことをこうなんて言うんでしょう、注意してっていうんでしょうか、アドバイスっていうか、初めて来る、うん、その婚活パーティーに参加する方って多分ハードルが高くてどうしようかなと迷いながらも、まあ、親から押されてきたっていうところなんですけど、それどういう感じでアドバイスとかってあるんでしょうかね。
親御さんがどうアドバイスするかは分かりませんけれども、あの本当に金沢区 の,、はい、あの地域の方にはものすごいご協力いただいてて、あの お店の前にチラシを貼ってくださったりとか、
は
い、そこの QR コードをパチャッとして申し込みをいただけたりとか、
はい、あ、なんか簡単にですね、
親御さんはあの QR コードが分からないので、携帯電話がそこに入っているので、はい、直接電話をくださったりとか、
そういう感じで、
そういうふうにして、はい、いろんなだから、はい、そうですね、この7月2日にも親御さんがご覧になって、はい、あの娘さんに伝えてくださって参加というのが、はい、お一人いらっしゃいます。
そういうことで
ね、はい、そうですね、もう本当にご縁なの で,、はい、で、まあ、パーティーはなんていうんですか、こうじゃあ行って、はい、 それでまとまるのっていう話なんですがあのすごいたくさんの人数で行ってたら、はい、誰と会ったか記憶ないみたいな感じだし、
ね、ありますねよくね、ね、この時間帯にこの方の5人会ってくださいみたいな、ね、よくね、はい、婚活の大きなパーティーですと、うんうん、
ですから、はい、その私がまあやらせていただいているのは、はい、あのまあ、男性3人女性3人集まったらもう開催しますということ で、 あ、はい、でまあ、お店そのものもそんなにたくさんは難しいの で、はい、そうですね、はい、今まで、6人6人の12人というのが一番、うん、もうこれでマックスなんですけれども、はい、あのそうですね、それでその中で、はい、いい人いなかったわっていう一言で、はい、終わるんではなくて、
そうですね、そうそうですよね、
そうなんですね、あの 寝踏みに行ったんじゃないんですよ、はいはいはい、パーティーはあのそうなんですね、
そうなんですよ、はい、ですからそこのギャップがすごくあって、はい、結局行ったけどいい人いなかった、
あ、そうなんですね、
で時間もお金も使って行ったのに、はい、ダメでした、はい、で何度も行ったけどダメでした、だから結局もうダメなのよ、はい、ではなくて
そうですね、私は結構厳しくて、
そうですよね、あ
のなんていうんですか、その正直な気持ちが誰もいい人いなかったっていうのはもちろん自分で認めていいんですが、はいはい、あ、ということは一人の人のね、はい、だって一人ずつ見たらみんないい方なんですよ、はい、だから誰の長所も見つけられなかった、はい、
そういうことです
よね、自分ですよっていうのを、
でも私ね、はい、本当驚いたのはあの小川靖子さんから婚活パーティーの取説っていうのが、はいはいはい、これ本当にいいこと書いてありますって言っておかしいですけども、
そうですね、だからそういう自分に気がついてほしいなと思いまして、
婚活パーティー行った時に、はい、もう単にあいなかったダメだったではなくて、
はい、
まず一つありますけど、良いところを見つける、はい、目を養う、
そうですね、やっぱり30分くらいは1対1で話をしますから、はい、その時にその方の一ついいところが見つけられるっていう、はい、ね、やっぱりそういう自分も大事じゃないですか、
そうですよね、
それって婚活だけによらないですよ ね、 普通の人間関係でも同じだから、
うん、これ本当に良いところを見つけるんです、はい、それから笑顔にしてみようっていう、
あ、そうですね、結構固まっちゃう、
固まっちゃいますよね、わ、ね、かりますわかります、なんか一応どう思って言って広瀬です小川ですって言って黙っちゃったりとか、
まあ、口下手な方たちで当たっちゃうとそういうこと実は起こるんですね、はい、その時に他の方たちもそこが気になって仕方なくなってきちゃうので、あの私も最初はどうしようかなと思ったんですけど、あのもし固まってどうにもならなくなった場合には、はい、しりとりしてくださいっていう、
ね、そうですね、笑顔にすると、
そうですね、しりとりしてると周りもあ固まったのねとか思いながら笑っちゃってますから、
はい、自分の気持ち探しなんだっていう、
そうですね、
これもありますけど、
はい、
そうですね、何かこう相手のことばっかりで、はい、か今の、ね、いいところを見つけようとか、
そうですね、私の婚活パーティーは、あのルールがあって、はい、年齢は聞かないでくださいと、
はいはいはい、
それから割と地域の方が見えてるので、はい、家の場所は根掘り葉掘り聞かせてくださいで、はい、で連絡先も聞かないでくださいっていう一応のルールにしてまして、はい、ですからマッチングになった時に、はい、女性の方が5歳年上だったりとか、はい、そういうことも起こるんですね、
あ、なるほど、
ですから絶対年下の女性がいいって思ってた男性が、うん、5歳年上の女性でもまた会ってみたいって思う自分に気がつくっていう、
これは本当自分の気持ち探しっていうんですかね、はい、今まで思ってたのが ね、
はい、そうですね、
だから単に相手をただ探しに行く場所っていうよりも、
はい、
自分の気持ちを見つめ直したり自分の気持ちをこう探していってっていう、
そうですね、それもどなたかが前に座ってくれないと探せないんですよ、
そうですよね、
はい、
ですからやっぱりやっぱり今恋愛に悩んでたり結婚の問題に、ね、直面している方でも、やはりこう踏み出すことが必要ですよね、
だから本当に婚活パーティーは、あのもちろん婚活パーティーで出会って、はい、あの結ばれたカップルももちろんいるんですよ、
はい、そうですね、
うん、ですけど、うん、なんていうのかな、そこじゃない、いいところがいっぱいあるんで、
ありますよね、はい、今ですかこの小川さんの取説を見ていても、はい、良いところを見つける目を養うとか
ね、
笑顔で接するとか、はいはい、自分の気持ちをきちんと見ながらとかね、いろんなことに活用できる、はい、ですから、ね、ある意味その何が何でも相手を探すんだみたいではなくて、はい、自分の行動として一つ一歩
そうです、ね、
前に出てみると、は
い、ですから、ちょうど30代後半の女性の方が、はい、やっぱりこう、まあ、本人自分に自信がなかったと思うんですけど、誘ったらあの、うん、 出てくれて、はい、その後マッチングもされて、はい、まあ、何回かそのデートもしてみて、はい、でそれでその今は結婚の時じゃないっていう自分に気がついて、はい、まあ、それはそれで終止符を打ったんですが、ですからまあ付き合ってくださった男性に感謝をして、はい、それからすごい仕事に変化が出たんですね。今まではできません、やりませんって言ってきたことが、はい、あのすごく積極的にできるようになったりとか、
まあ、いい経験になったんですね。それが
ですから彼女は自分は今結婚する時じゃないと思いましたけど、はい、あのすごく勧めてくれたりするんですね。
そうですね、
はい、同級生とかに。
だからもしかすると、はい、しばらくしたら、はい、ね、自分の気持ちに、はい、そう向き合うことができたわけですから。
そうですね、
その結婚に対しても、うん、その、はい、なんていうでしょう、結婚に対して消極的ではなくて今はタイミングが違うんだ。
あ、そうなんですね。
でも、
うん、
時期が来たら結婚、それを気がつかせてくれた婚活パーティーっていう、
気づきがどこにあるのか何なのかももちろんわからないですけど、うん、それやっていって相手がいたから初めて分かったこと で、
だからこの、あ、そうですね、自分の気持ちに気づくっていうね。
再婚の方も、はい、あのもちろん参加されますので、あのなんか誘われたから知り合いと来たけどみたいで、はい、でも参加してみたら、はい、あ、本当に初対面持ちたい自分っていうのに気がついたってこと で、ね、はい、誰か紹介してってものすごく言って、今交際中ってこの間打ってくれた方がいましたから。
いいですね、はい、
そうですね。だから
やっぱりこれを踏み出して、はい、この婚活パーティーの中で、
はい、
変わっていく自分も、
そうなんですね、私がそうするばっかじゃなくて、そういうことに気づいて、自分でも知り合いに発信をして紹介してもらって、今交際って聞いてすごく嬉しかったですね。本当に
そうですね、はい、いやいや、だから単にこう婚活パーティーっていうと今まあマッチングアプリとかありますし、マチコンとかいろいろあって、うん、そういう場所はたくさんあるんですけど、やっぱりこう小川さんのようにこうこじんまりとした形で、うん、そしていろいろ
後でやっぱり、ね、よく話を聞くことがすごい大事かなと思ってまして、
ね、やっぱり、まあ、そうは言っても参加してやっぱり、ね、目星相手もいなくて、まあ、自分も話ベタだし、やっぱり私はダメなんだって思っちゃう人も当然いると思うんですけども、うん、そういう時にやっぱり、まあ、ちゃんとした婚活パーティーっておかしいですけど、小川さんのような方がいらしたら、それフォローもありますもんね。
そうですね、あと、その回数には本当数人じゃないですか、はい、出会いが、はい、ですけど別の回で、はい、来た方と、はい、今回のこの方がいいかもとか、
ね、ありますよね、
はい、私以外にも相談室の先生が、はい、あの手伝いに来てたりとかするので、今日出てない方でも、うん、あのいろいろね、あのご紹介できる人もいるので、はい、ですからこの間も会が違うところで来てくださった方が、
そういう、ね、はい、お見合いになってるんですね。ネットワークの連携もありますから。
あ、そうなんですね。だからその会だけの
じゃないですよね。
そうですね、マッチングしたかしないかとか、はい、そういうことでは実は
ないと思うんですね、
はい、取説が、
ね、
はい、そうなんですね。
でそしていろんな方がね、何かこう自分のことにね、そういうふうにこう紹介してくれたりっていう、はい、なんかこう一人じゃないっていう気持ちもあるでしょう ね、
そうですね。で自分自身の存在が、うん、その日その婚活同期で出会った人たちの役に立ってるわけですから。
そうですよね、
そうですね。
ですからやっぱりこう人によってはその婚活パーティーとかそういうのが少しネガティブに捉えてる方もいらっしゃるかもしれないですけども、でもやっぱり自分の気持ちがもし結婚考えなきゃいけない、あるいは今のままの状況じゃダメだな、恋愛もうんぬんっていう人がやっぱりこう踏み出してほしいなっていうのはありますでしょうね。
本当に、はい、そうですね、最初の一歩、はい、
そこが違うんでしょうね、やっぱり。
そうですね、やっぱり背中を知ってくださると、あの出やすいですね。
先ほどの話の中で、はい、男性の場合は結構背中を押してもう出てみたらと、パーティー行ってみたらって言ったらかなりの確率で、はい、じゃあちょっと行ってみようかなと、
はい、どうですか、親御さんに、はい、誰かいたら紹介してって言わないですよね、男の子ってきっと、はい、
そうですね、はい、で親もあんまりこう、
はい、で一回言った時に、はい、いいからとか言われたらもうそれっきり言えなくなっちゃいますし、う
ん、
ね、
ですから親も親でやっぱり悩んでるところあると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、ですけど、まあ、多くの今までその親御さんが息子さんを抱えてる時には、うん、あのこんな人はいるけど会ってみないっていうふうに、はい、まあ、プロフィールなりとか持ってったら、はい、まあかなりの確率で、あの写真が気に入れば、はい、 会おうかなっていうことはあります。
ちょっと現実問題として会った時にねちょっとこうギャップがあるなんていうのはあるかもしれないですけど、うん、でもやっぱりそういう形で踏み出すっていう、そして誰かがね、はい、やっぱり背中を押してくれる人がいるんだっていうことにも気がつくかもしれないですもん ね、
そうですね。だからやっぱりあのご縁と相性とタイミングなんですよ。
ご縁と書いておきます、はい、ご縁と
相性とタイミング、
相性と、
はい、
タイミングですか。
そうなんですね。
なるほど。
だからその何回か実はその申し込みいただいて、はい、もう満席になってて、はい、キャンセル待ちになった男性とかがいらっしゃいまして、はいはい、もったいないというか、だからこの人はそのタイミングがね、はい、合ってないというか、
ありますねそれは。
もう一応何日か前、うんまでのキャンセルはキャンセル料かかりますっていうもちろんあるんですけど、もうキャンセル料払ってもいいから、行こうと思ったらとっとと申し込んでくれれば、ね、もしかしたら、はい、そうなんですね、チャンスがあったかもしれないんだけど、
ご縁と相性、はい、そしてタイミング、まあ、確かにそうかもしれないですね。
本当にその開催日の1日2日前ぐらいに電話してくる方って結構いる
んです
ね、
うん、あ、そうなんです
ね、はい、あ、すみませんもう満席なんですよって、うん、もう万が一キャンセルあったら電話しますみたいな感じで、うんはい、なかなか難しい。
そうです
ね、はい、
ですからやっぱりこう自分のこととしてこう踏み出す、はい、でもこういうそのよくありますよね、今なんか波が来てるなとか、今このタイミングで行かなきゃいけないなっていう、それを分かってやる人と分かってもやらない人と、全く分からない人と、
ねまあ、石橋ね叩いちゃう方もいるし、まあ、さ本当にきっと、うん、事情は一人ずつ違うんですけど、その自分に自信がないとかね、うん、その傷つきたくないとか、はい、そういう思いの方ってきっと多いと思うんですよ、はいうんうん、だけど一歩踏み出してみたら、うん、違う世界があるので。
そうですよね、
はい、そうですね。
いやなるほどなるほど。この小川さんの婚活パーティーの取説っていうのは非常にこうためになりますね。
ぜひ
今、ね、小島君が多分ね、はい、聞いててくれてると思いますよ。大事なのはご縁とね、相性とタイミングだって。タイミング逃しそうだもんな、なんか言ってる言ってるのは逃しそうだって自分で言ってます。
今回は多分該当しないんですよ、45歳以上なので、うんはい、
まだ大丈夫、
ね、そうですね、ハロウィンの時にぜひ、はい、
ありがとうございます。さあそれではここでもう一曲ね参りたいと思いますけども、はい、今度は中島みゆきさんの誕生。
そうですね、はい、
これまたいい感じの歌で。
そうですね、はい、心理学をちょっとだけ勉強したときに。
心理学を勉強されてるんですか。
まあ、ゼミナルみたいなんですけど、はい、卒業の日に先生が、まあ、プレゼントで歌ってくれた曲という。
じゃあ、はい、早速それをおかけしたいと思いますね、はいはい、中島みゆきさんの誕生です、どうぞ。時刻は午後7時42分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。そして本日のゲストは結婚相談所アロハクラブ代表の小川康子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやもう今日は本当にいろいろなお話を伺って、お時間が本当に足りないんですけども、メッセージたくさんいただいております。ご紹介したいと思います、ラジオネームカマリアのお米屋さん、安子さん、広瀬さん、こんばんは。安子さん、先日はありがとうございました。聞いてますよ、頑張ってくださいということで
ありがとうございます。
お米屋さんからいただきました。
お世話になってチラシとか貼ってくださってるので、ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。それからラジオネームのんちゃんさん、安子さん、3人息子がおります。ぜひ息子に誰か紹介してくださいもうラジオを通じてね、
はい、息子さんに会わせてください、
はい、ぜひね、はい、ご紹介をしていただきたいと思います。そして最後、スノーホワイトさんですね、いつもありがとうございます。広瀬さんこんばんは、久しぶりにビートークを聞いております。本日のゲスト小川康子さん、自己紹介、その人生のバラエティさにびっくりしました。まさに人生いろいろですね確かに私の周りでは結婚していない人結構います。ちなみに私は結婚していますが、頑張ってくださいということですけどね。ありがとうございます。まあ本当にやっぱりね、結婚の問題というのは皆さんね避けて通れないんですけど、じゃあ小川さん、やっぱり女性の立場からのこの結婚、
はい、
ここに関してはいかがでしょう。
そうですね、ね、男女ってやっぱり違うと思うんですね、はい、私は今までお世話した中で、最高齢の女性の方は、はい、67歳でした。
67歳、
これってこのおひなんていうかな、相談所始めて割と早いうちで、はい、75歳のとてもお元気な男性の方と、はいはい、再婚同士でいらっしゃいましたけど、はいはい、
結婚された、
はい、結婚されたんですね。
67歳と75歳、
はい、
うわ素晴らしいですね、
は
い、
そうですね、でその今女性のっていうことで、はい、やっぱり女の人はその、はい、ま、女性の方はお子さん2人も一人前にされて、はい、息子さんの家に行けば自分の部屋もあったそうですが、はい、やっぱ自分が行くとなんとなく息子夫婦が希釈感があって、まあまあ ね、それだったらば、うん、その定年も迎えることだし、はい、どうしようかなと、もう一回結婚して、うん、幸せになりたいなって、うん、まあ、ご離婚された方だったので、相手の方は、まあ、奥様を、まあ、見送られた、はい、男性様で、もうすごい元気な当時方でしたね。
そう
ですか、なんていうんですか、さっき の、 その女性はすごく先行きが心配なんですよ、
はい、うん、なるほど、
そうですね、うん、ですからやっぱり経済的なところで定年をそのあと3年、うん、はい、70歳定年でその時おっしゃってたので、はい、やっぱ心配があって、それで結婚の選択、
その年になってもね、やっぱそういう選択をされ
るということですね。そうですね、はい、そうですね、すごく現実的な話ですけど、うん、そのでご結婚されてて、はい、ご主人を見送られた方は、はい、まあ、遺族年金なりなんなり、はい、まあ、カバーできるものがありますけれども、はい、やっぱりなかなか難しいものは女の方がね一人で生きてくるって、
ね、
いろいろあるので、はい、そういう意味でも、うん、いくつになってもやっぱり一人より二人っていう、ね、あるかなとは思いますけれど、
やっぱり先ほどの中で女性ですと、うん、まあ、仕事をどうしてもしていて、最重大とかで仕事をして、
そうですね、う
ん、でもやっぱり40こう見えてくると、またそこでいろいろ決断というか考えが変わってくるっていうところがあるんでしょうか ね、
うですね、はい、昔と違って、はい、今は女性も本当にキャリアが積める環境だったりとか、はい、会社によってはすごい任せられ ていただける、そうですね、そういう環境が整って、
う
ん、そっちに熱が入ってとか、うん、反対に私のところで40が見えてきて慌てて、はい、まあ、親御さんが心配されたり本人が駆け込むとかいう感じでお世話をすることになる方も多いですけど、30代のうちに3年4年交際してて結婚すると思っていたのに、はい、まあ、実らなかったと、ね、いろんな事情がもちろんカップルごとに違うとは思うんですが、ね、なんとなくタイミングが合わなかったのかもしれないですけども、
先ほどね、やっぱり仕事、うん、まあ、本当にね、そのこうなると先ほどの小川さんのこのタイミングっていうのはすごく、はい、こう男の気持ちと女性の気持ちってなんかこう、
そう
ですね、こう波が違うような気がするんですよね。
はい、そうですね、この婚活ですと、実はその結婚相手探してる人だけが集まってるので、はい、交際期間3ヶ月なんですね。
あ、
恋愛は結婚してからしてちょうだいみたいな感じで、はい、ですからもともといろんな意味の条件はもうさらされてるの で、 そうです、あとは気が合うかとか価値観が合うかとか、そういうところですから、で、まあ、そんなところでね、こうすり合わせていって、はい、ただやっぱり気が合うっていうのはとても大事ですし、そうですね、で、その何年も交際してて実らなかったって言った時に、はい、やっぱりこの女性のためを思うと、はい、男性も2年も交際してたら、はい、もうプロポーズができないなら別れてあげてちょうだいとかね、
ちょっと実は、それだけやってるんだったらプロポーズぐらいしなさいよっていう感じですけどね、
してたらもしかしたら結婚してたかもしれな
くて、
なん
で、
うん、そこでやっぱり結婚力って決断力だなって思いますね。
決断力ですか、
はい、そうですね、
ですからこう男性がこうすごい気持ちが盛り上がっていて、まあ、私も前の会社の元部下の女性が、男性がすごい盛り上がっていると、なぜか自分の気持ちがちょっと下火になって、で、自分がいやこんなことじゃない、やっぱりこれで結婚だっていうことで上がっていくと、男性の方が
そうですね、
そのタイミングはなかなか合わないっていう、
で男性はもう出会ったらね、もう可愛い好きタイプとかでわーって一気に盛り上がっちゃうんですね、で女性からしたらまだちょっと減点法で、
そうですね、
チェックしてるので、でグイグイ来られて嫌ですみたいなね、
そこはやっぱ男性もちょっと理解しなきゃいけないんでしょうね、
はい、そうですね、そうですね、
今日いろいろ話ですけど、はい、最後に
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介をします。まず1店舗目、シーサイドスパ八景島。シーサイドスパ八景島は全国でも数少ない海水を使用した海洋泉が自慢です。八景島から汲み上げた無色透明の海水にはミネラルたっぷり。お食事は小芝アナゴ料理と海鮮メニュー豊富なレストラン青み。仕上げはリラクゼーションロミオラで、身も心も解きほぐしてください。こちらシーサイドスパ八景島さん、お電話番号045-791-3575。営業時間はスパが午前10時から午後10時、レストランが午前11時から午後10時までとなっております。定休日は無休、ただし年2回館内点検のため休館がございますので、こちらの方は、ホームページ等チェックしていただければと思います。住所は横浜市金沢区芝町361。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては入館料100円引き、はい、入館料100円引きになります。ぜひね、このロミオラ、そして青みっていったね、この温泉以外のサービスとかもあったりしますし、海洋泉ね、お肌ツルツルになりますのでね、ぜひ行ってみてほしいと思います。続いての加盟店です。川本開発工業株式会社。来年創立45年、陸上、海上、水中に至るまで幅広い工事実績を誇ります。 ISO 認証のほか、横浜型地域貢献企業や横浜グッドバランス賞などの認証を受けた誰もが働きやすい職場です。こちら川本開発工業株式会社さん、お電話番号 045-780-5521。 営業時間は午前8時から午後5時、定休日は土日祝日。住所は横浜市金沢区デイキ 1-21-6 浜ゆうビル302。はい、ね、誰もが働きやすい職場、ね、こういった職場で働きたい方とかはね、ぜひ、こちら川本開発工業株式会社さんにお問い合わせしていただければと思います。はい、こちらクラブシーサイド FM のマガジンの30ページにこちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただければと思います。以上、クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介でした。